ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴、うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はアシスタント MC きなこでお送りします。今日はソロでお送りさせていただいております。私きなこは今回お話一人でやるのめっちゃドキドキしてるんですけれども、何を話そうかいろいろ考えました。で、今ちょっとハマりにハマっている韓流ドラマについてお話ししたいと思います。そのドラマのタイトルはですね、韓流ドラマいろいろあるんですけれども、もともと韓流のドラマっていうと、ちょっと恋愛ドラマが多いんじゃないんですかみたいな、こうドロドロ系が多いんじゃないみたいなのあるんですけども、今回多分結構今流行っているドラマなのでご存知の方も多いと思います。富裕層の足の引っ張り合いのドラマなんですけど、ペントハウスっていうドラマになります。もうそもそもなんで私このドラマを見始めたのかっていうと、たまたまご飯食べに行った隣の席のおじさんおばさんたちがこの話をされていて、ペントハウス見たみたいな、もうすごい展開だねみたいなことをおっしゃってたんですね。もうこれなんか隣で聞いてて気になりだし、もう帰ってすぐに見始めました。で、簡単な、あらすじというか、そのさっきも言ったんですけれども、富裕層がとりあえず足を引っ張り合うっていうドラマなんですね。で、富裕層がこれなんか家族、それぞれ家族で、大きく4組の家族が、金持ちのね、4組の家族がいまして、それぞれお子さんがいるんですけども、お子さん全員同い年なんですね。で、最初中学生の中3ぐらいから始まるのかな。でもなんかそのみんな同じ大学、高校ですね、高校を目指すんです。で、その高校っていうのが芸大みたいなとこで、声楽科を目指す、子供は全部で、4人じゃなくて5、6人いるんですけど、登場人物全部で7人かな。で、なんでかっていうと、家族4組なのになんで7人なのっていう話なんですが、一番金持ちがいるんですけど、そこの 夫婦の子供が双子なんですね。で、男の子と女の子の双子で、同い年ね、双子だから。で、もう一組がその声楽科の高校の先生ですね。先生をやっている、声楽を教えている先生がいるんですけど、その人と、それが女の人で、その人の旦那さんがお医者さんなんですけど、その夫婦の子供が、女の子ですね。要はその高校の、先生の娘だから一番優位な子供ですね。で、もう三つ目の家族は、元アナウンサーの女性と弁護士さんです。の夫婦で、ここの子供が息子、男の子なんです。で、この子も声楽を目指してると。で、もう四つ目の家族は、なんかお父さんは、なんかお父さん出てこないですけど、なんかちょっと謎な、お父さん何やってるか分かんないけど、なんかドバイにいるみたいな。で、お母さんも何の仕事してるか分からないけど、なんかちょっと金持ち。で、この4組が、4組の家族が同じマンションに住んでいて、で、一番金持ちが、その、マンションの一番上のペントハウスっていう屋上の階に住んでいて、ここの、旦那さんがなんかこう建設会社をやっている代表の金持ちで、奥さんがなんか財閥の令嬢でめっちゃ金持ちなんです。だから要は金持ち、富裕層の一番上に住んでる、富裕層で一番金持ちでマンションの一番上に住む家族です。ここの一番上に住んでいる旦那さん、これ、役者というか、役名が中ダンテっていうんですけど、めちゃくちゃ悪人なんですね。この人が一番の悪人です。この人を中心に、いろんな足の引っ張り合いが行われるんですけど、この中断っていうの奥さんがまたまたシム・スリョンっていう、役名なんですが、めっちゃ美人、めちゃめちゃ美人で、めちゃめちゃ優しくって、誰よりも優しいっていう。で、このシム・スリン役のイジヤっていう方なんですけども、もともとどうもいろんなドラマには出ているんですが、もうこの役一番、もうこのドラマの中で一番そのビジュアル的にも絶対欠かせない人になります。だから主役みたいな感じ。このドラマどれが主役なのかよくわかんないですけどですね。で、さっきのその声楽科の先生、この先生は、まあ、ソプラノ歌手なんですけど、なんでこの人がその声楽科の先生で力があるのかっていうと、その学校の、理事長はお父さんなんですね、その人の。この役名がチョン・ソジンって言います。チョン・ソジンさん、この人もめちゃめちゃ綺麗なんですけど、めっちゃ怖いんですよ。顔も怖いし、性格も怖いし、これ役なんですけど、毎回規制を発するんですね。もうそれが、ちょっとびっくりするけど、めっちゃ役、その演技としてうまいな。こんなに綺麗なのに、こんなにね、荒ぶる役、演技ができるっていうのはすごいなって思って。この役者さんはキム・ソヨンっていう方なんですけれども、もうすっごいすごいです。で、この人の旦那さんはお医者さんなんですけど、この旦那さんもちょっとね、もともとはそんなにお金持ちじゃなかったんだけど、お医者さんになれたのは奥さんのおかげみたいなとこがあって、全然その 力がないですよね。旦那さんとしてのなんか力があんまりない、もうそれにちょっとイライラする奥さんっていうのがさっきのチョン・ソジンさん。これはもうでもめっちゃ綺麗です。そして弁護士さんとアナウンサー、元アナウンサーの夫婦、この元アナウンサーのコ・ソン・サンワっていう役、この人ともう一つ最後の家族カンマリっていうお母さんの娘、この家族が超仲良しみたいな感じですね。だからそのマンションって結構低層階高層階みたいなのあるんですけど、ありますよね。でその低層階に住んでるのはこの子さんはの奥さんとカンマリっていう奥さんがそれぞれ住んでいて、ここ低層階で仲がいいんですね。でさっきのその荒ぶる演技をされるチョン・ソジンさん、このチョン・ソジンさんにめっちゃこびるんですよね、この二人が。でさらにそのお金持ちのチュダンテとシムスリン家族にもすごいゴマを吸って、まあなんかおこぼれをもらう感じの家族になります。なので、この4つの家族のうち一番力を持ってるのはチュダンテだけれども、その全ての家族の子供が目指す高校の、まあ、先生をやってるのがチョン・ソジン、ソプラの歌手なんですけど、がいます。で、さっき私さ、子供が7人って言って、今その双子を1人1人3人で、まあ、5人ですね。あと2人出てくるんですけど、1人がミンソラっていう少女と、そしてペロナっていう、少女が出てきます。この2人は超庶民みたいな、普通の家族よりもちょっとまあお金がない。 で特にミンソラっていう役の子は、両親がいない、一人で頑張って生きてたみたいな感じなんですけど、めちゃめちゃこの子が才能があって、で歌がめちゃめちゃうまいっていうことですね。そしてもう一人ペロナっていう子、この子はお母さんはいるんですがお父さんがいない。で、まあ、このペロナもめっちゃ歌がうまいですね。でこのペロナとさっきのカンマリっていうお母さんの子供が、まあ、ユージェニーって言うんですけど、ユージェニーがめちゃめちゃ中学校で仲が悪い、まあ、このライバル同士、このライバル同士をきっかけに、このさっきのペドナの少女のお母さんが出てきます。このお母さんがですね、実はさっきのみんなが目指している高校の先生、ソプラノ歌手のチョン・ソジンさん、この荒ぶる演技がすごいんですって言ってた、その綺麗だけどすごい怖いっていう役なんですが、チョン・ソジンと実は同じ、高校出身っていう、でお互いにライバル同士だった。どっちも歌がうまいんだけど、ちょっとそのペロナのお母さん、オユニって言うんですけど、オユニの方がちょっと実力があったっていう、ここでの、まあ、その子供をきっかけに争いが始まるっていう話です。でこのオユニが、まあ、これ普通の家庭なんですね。もう旦那さんがいないから特にシングルマザーとして子供を育てないといけないから、まあ、不動産コンサルト して働いているんですけど、その声楽家子供に自分と同じ思いをさせたくないからあんな高校に行くなって言うんですけど、ペロナはどうしても自分の夢を叶えたいってことで目指すんです。で、そのお母さんはその自分が負ったその苦しい思いを子供には伝えてないので、子供としてはなんでそんなになんか反対されるのかわからないまま、普通に歌が歌いたいから夢を叶えたい、じゃあ歌手になるには声楽家になるにはあの高校に行かなければいけないっていうことで頑張るんですけど、まあここで事件が起こるんです。さっきのあのミンソラっていう少女もそうなんですが、この子の歌がうまいことをきっかけにこれがまた事件を起こします。なので親同士の足の引っ張り合いもあれば、子供同士の足の引っ張り合いっていうのがこのドラマの大きなテーマになっています。このしかも足の引っ張り合いの大元というかがやっぱその土地の取り合いなんですよね。なんかこれ情報漏洩とかどうなってんのって思うぐらい、あそこ再開発するよみたいな情報がどっからか漏れて、それを買ってそれをまた誰かが奪ってみたいな情報漏洩しまくるっていう結構ツッコミどころが多いんですけれども、そこがまた面白いドラマになっています。で、私これもうこれシーズン1、2、3ってあって、シーズン1がここ1は30分なんですけど、42話だったかな、なんか結構シーズン1、1時間、1話1時間でだいたい10話か多くても12話のイメージじゃないですか。30分で42話めっちゃ長いんですけど、展開早くて全然飽きないです。もうずっと見ちゃって、今私まだ最後まで見てないんですけど、今シーズン3です。シーズン1が面白かったね、シーズン2はみたいななるんじゃないですか普通。シーズン2も面白いし、今シーズン3途中ですけどめっちゃ面白いです。すっごいツッコミどころが多いんですけど、そこも含めて面白いです。そして最初にも伝えたように、まあそのメインの女性のシムスリョン役とチョン・ソジン役、そしてオ・ユニ役、この3人めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だし演技もめっちゃうまいので見飽きないです。そして子役も、まあ、双子がいるって言ったんですけど、双子のこの女の子とこの子もまた綺麗だしかっこいいし、女の子は可愛いし男の子はかっこいいしっていう、まあ目の癒しにもなります。そして私これなんか韓流ドラマ見すぎたせいか、最近なんかあの信号待ちしてたら知らないおじさんにめっちゃ話しかけられたんですけど、そのおじさんがめっちゃ早口でちょっと何言ってんのか分かんないなってって思ったら、これ韓国語かなって思っちゃって意味わかんないですけど、何言ってるかわかんないですけど、 全部韓国語に聞こえてしまいちょっと韓国語病になっています。私ちょっとだけですけど韓国語を覚えつつあり、自然とねすごい語学の勉強にもなっております。で、私韓国行ったことないのでいつか行ってみたいなって思っちゃいました。機会があれば行ってみたいので、なんか韓国行ったことがあるっていう方がいらっしゃればなんか教えてほしいし、逆にこうペントハウス見ていて面白いよねみたいな感想をもらえると嬉しいです。ではちょっとこんな感じでパパパってペントハウスの話しかしなかったですけど、どうだったでしょうか。私一人ソロの MC やらせていただきました。ということで今週もそんな感じでサタデーナイト、ご来店ありがとうございました。今日も夜な夜な来ちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ここです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。